キャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
荻上チキ
セッション。
メインセッション。
アメリカでアジア人はどのように見られているのか。今月行われたアメリカのアカデミー賞の授賞式で、エマ・ストーンさんやロバート・ダウニー・ジュニアさんのアジア系の俳優などに対する振る舞いが差別ではないかと問題視され、 SNS などでも批判が巻き起こりました。アメリカではアジア系への偏見、差別の歴史は長く、19世紀のアジア系移民の流入やその後の第二次世界大戦では日系人の強制収容所も存在しました。最近ではコロナ禍でアジア系ヘイトなども大きな国際的な問題となりました。またセッションでもインタビューをさせていただいた日本人のジャズピアニスト海野忠孝さんがニューヨークで暴行される事件なども起きるなど、アジア系への差別は少なくありません。そこで今夜は長年アメリカでアメリカアジア関係史などを研究なさっている研究者とともに、アメリカでアジア人がどのように見られているのか考えます。ではスタジオにお越しいただきました。ご紹介いたします。ハワイ大学アメリカ研究学部教授の吉原麻里さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
吉原さんのご専門はアメリカ文化史、アメリカアジア関係史、ジェンダー研究などです。著書にアジア人はいかにしてクラシック音楽家になったのか、親愛なるレニー、レナード・バーンスタインと戦後日本の物語などがあり、最新刊は小文社から出版された不機嫌な英語たちです。
はい、さて吉原さん、普段はどういった研究をされているんでしょうか。
はい、私はアメリカンスタディースという学科に所属しておりまして、これは学際的な視点からアメリカの歴史や社会、政治、文化などを、分析する分野なんですけれども、その中でも私は特にアメリカの文化史や、先ほどもご紹介いただいたようにアメリカとアジアの特に文化関係、そしてまたジェンダーや人種の力学などを、研究しています。特に最近では音楽、クラシック音楽を多く扱うことが多いです。
はい、学際的というのは要は特定の方法論や研究手法にとらわれず本当に広く取り扱うということですか。
はい、
はい、そしてそうした中で新刊この不機嫌な英語たち、これはエッセイのような仕方で自分の日常の中で経験してきた英語と、それから日本語、あるいはアメリカと日本など、はい、その風習の違いなどに成長とともに自分の中でのいろんな気づきというものを記述されています、はい、この書くことになった経緯というのはいかがでしょうか。
そうですね、まず一つには私はもうアメリカ、自分の人生の中でアメリカ生活の方が長くなってしまったんですけれども、そして2つの言語を使って日本とアメリカの両方で、暮らしてきて仕事をしたり人間関係を築く中で経験してきたこと、感じてきたことを普段使っている研究や評論の言葉、つまり論理の言語とは違う言葉で描いてみたかったっていうことが一つと、あとはその日本語で語ること、書くこと、英語で語ること、書くこと、その間にどういった関係性が、少なくとも自分の中でどういう関係性があるかっていうことを、文字にしてみたかったっていうような動機で、この作品を詩小説という形で書くに至りました。
実際そのエッセイや私小説などの書き方というのは、はい、ロジカルな評論などはまだ違う、いろんな感情とか情緒とか変化とか、そうしたものをこう緻密に描くことができますよね。
そうですね、この作品で私がしようとしたことをあえてその学問や、評論の言葉でなく文芸、そして詩小説という形を選んだのは、 学問や評論だと要は正論を述べることが、まあ、目的じゃないですか。客観的な、データの分析をに基づいて何らかの正論を導くことが研究者としての、まあ、仕事だと思うんですけれども、ここではそういった正論とは違う私でも真実、私にとっての真実っていうものを描いてみようかなと思ってこういう形にしました。
本の中で例えば印象的だったのは、アメリカから日本に越してこられて、でそこでのその学校体験に唖然とする、はい、でそうこうしているうちに同じくその海外から、まあ、オランダからまた転校生がやってきて、うん、その方が自分以上にさらにまごついているというか驚いているっていう、そうした様の記述というものを見て、あ、日本の学校でこうだよなっていうことはその新たにこう書いたわけ、思ったわけですけど、はい、学術的な仕方であれば例えば日米の学校風土の比較、うん、アメリカの場合の学校コースは各であると、何割が超えた経験をしている、まあ、みたいな固い書き方になりますけれども、
そうですね、
はい、平たい文章に書くことによって、うん、ああそれなみたいな感覚が思いながら読むことができますよね。
そういうふうに思っていただくと、特に後半では、前半は子どもの時に私がアメリカに連れて行かれて、親の駐在でアメリカにいきなり連れて行かれて、英語が一言もできないのに現地の学校に放り込まれた時のなかなか辛い経験、そこから英語を身につけていく物語、英語を身につけることで私自身に起こった変化や私と世界との関わり方の変化を描いていて、で後半ではその今お話いただいた一旦日本に帰ってくる時の話を挟んで、後半では今度は自分、大人になった自分、そして英語ができるようになった自分が自分の意思でアメリカに渡ってアメリカで生活をするようになる時の物語で、特に後半では今日本でもだんだん流布しつつあるインターセクショナリティ、交差性っていうことを扱って、別にそう交差点について書こうと思って書いたわけじゃないんですけれども、はい、後半のエピソードというか章はそうした例えば人種や階層、ジェンダー、セクシュアリティっていうものが一人の人間、マリという人間の日常生活の中でどういうふうに表出するかっていうことを描いた物語って言えるんじゃないかと思うんですよね。で、うん、そういうことを、まあ、私は普段はインターセクショナリティとかって論じてるわけなんですけれども、論文にしても研究にしても授業にしてもそういうことを論じてるわけなんですけれども、インターセクショナリティがとか言って書いてもそれだと読んでくれない人はとても多いじゃないですか、一般読者の中で、
ラジオを聞いてる方の中でもね、インターセクショナリティ
それだけでも結構です、お腹いっぱいですみたいな人も多いと思うんですよ、はい、でもこれ物語として私の希望ですが、単なる物語として読んでも面白いと思うので、その物語を読んだことで、読んでから後からインターセクショナリティこういうことなんだよって説明すると、ああって分かってくれる人もいるかなというのが、う楽観的楽観的な憶測なんですが、
はい、インターセクショナリティ、セクションをインターする、超えていく、要はその特定の分野に分かれるだけではなくて交差する、はい、まあ、例えばアメリカにおいて、うん、アジア系であり、そして女性であるっていうのは、はい、うん、複数のマイノリティ性をこう経験することになるわけですよね。
そうですね。
で、本の中でも、やはりその子供の頃、英語を身につけるということを、英語を身につけてサバイブしたっていうふうにお書きになっていて、うん、はい、そうした世界の中では、言語ができないと、やっぱり話が通じないし、うん、そしていろいろな眼差しをこう跳ねのけて、ノーっていうためにも、言語が必要だし、うん、それでも私は、移民とはまた違ったっていうのこともお書きになっていて、うん、はい、自分がどんな立場なのかということをすごく丁寧に言語化されているという試みをされていると感じました。
で、
今日お話を伺いたいのがこのテーマとしては、はい、アメリカにおけるそのアジア人の見られ方です。とりわけ最近ですとアカデミー賞でのロバート・ダウニー・ジュニアらの態度というものが非常に、はい、まあ、注目をされて差別だということで議論されたわけですが、はい、吉原さんはこの、まあ、アカデミー賞の振る舞い方、あるいはその議論の荒れ方というのはどういうふうにお感じになりましたか？
そうですね、私はアカデミー賞受賞式そのものはリアルタイムでは見ていなくて、その終わってからそれこそ SNS なんかでいろんな人こういわゆる炎上しているのを、うん、後から見ただけなんですけれども、やっぱりその動画、その時の動画を見たり、いろんな人の発言とかを見ると、これはやっぱりとても残念な出来事だったけれども、やっぱりアジア人がアメリカで置かれてきたこう位置とか役割を をこう象徴するような事件だったと思いますね。それはつまりそのアジア人というものがアメリカ社会において本当に欠かせない存在である、そしてもう長い歴史を持って存在してきたのにもかかわらず、多くの場合見えない存在であった、あってきた、今も見えない存在であるということを皮肉にもとても見えるようにしてしまった出来事だったと思いますね。で、そのロバート・ダウニー・ジュニアやエマ・ストーンの本人たちの意図はもちろんわからないですけれども、あのそのアジア人の歴史とか、まあ、アジア人に限らずアメリカ社会の歴史、そしてひいては世界の歴史を考えれば、そういった個人の意図とかその時にした言動の背景にあるその個人のことを超えた歴史の中で起こることですよね。だから そこにいろんな人が議論して差別とか差別じゃないとかっていうのは、そういった歴史的文脈、特にアメリカにおける人種の歴史のをめぐる議論なんだと思いますね。
だから実際に行った人の意図がどうだったかというのは別として、うんうん、歴史的な差別の反復ということが起こり得るわけですよね。
そうですよね。そうした歴史があるからこそ、たとえその本人たちがそういうことを意図してなかったにしても、そういったちょっとした行為が差別とかというふうに取られる、っていうことですよね。そしてそれを考えすぎだとか解釈過剰だとかって言ってる人もいますが、私は思うに、その考えすぎだっていう人は考えず、そういうことを考えずに済む人たち、考えないでもいられるっていうことの特権性を表していると思いますよね。
とりわけ例えば日本語圏と、それから同じく日本語は語れたり語れなかったり人それでですけど、アメリカにいる日系やアジア系の方々だと、その仮にルーツが同じだったり近しかったりしても見えている風景が違うと、つまり日本だと別にロバート・ダウニー・ジュニアをはじめとした多くの白人層などから無視されるという経験は明日からもおそらくしばらくはないだろうということで、それぐらいみたいなことを言うかもしれないが、実際にアメリカでそのような経験を日常の中で経験し続けている人からすると、またなのねというふうに感じる。
そうですね。
そのリアリティのギャップというのは表現のされ方とか反応など相当現れているようには思いますね。
そうですね。
一応補足しておくと、このアカデミー賞で一体何があったのか、ロバート・ダウニー・ジュニアがね、受賞するというタイミングにあって壇上に上がる際に、キー・ホイクワン、昨年の受賞者からプレゼンターとしてトロフィーを渡される、そのトロフィーを受け取るときに、キー・ホイクワンに対しては敬意を表さず、その壇上にいた別の方々に握手をして、キーがこうやって握手を求めるシーンもあったんだけども、そちらに応じずすぐ会場の方に撮ったぞみたいなポーズをすると、一見するといつものロバート・ダウニー・ジュニアの、振る舞い挙動のように見えるんだけれども、見事にアジア系が不可視化された瞬間でもあったので、外から見てると、でもロバート・ダウニー・ジュニアってああいう感じだよねって思えるんだけれども、しかしアジア系の人々から見るとこの光景何度見たことかということになる、こういったズレというのがありますよね。
そうですね。
この実際にアメリカで生活をしている時のアジア系に対する差別あるいはステレオタイプ偏見というのはどういったものがあり得るんでしょうか。
そうですね。アジア人と一口に言っても、先ほどインターセクショナリティという言葉出しましたけれども、人種っていうカテゴリーと、それ例えば階層とかジェンダーというのは交差して表出するので、例えばアジア人のステレオタイプにしても男性と女性でだいぶ違いますよね。アジア人の男性っていうのは往々にして男性性に欠如した存在、要は男らしくない存在というふうに見られます。そして真面目にコツコツとなんかこまこましたことをに努力をして、よく働くけれども、あまりリーダーシップとかカリスマとかそういうものは欠如している存在と見られる。でそれに対して女性は多くの場合こうエキゾチックな存在、そして性的魅力のある存在、往々にして男性は性的魅力に欠ける存在と思われるのに対して、アジア系の女性は多くの場合性的な対象として見られる。でもそれと同時に 白人女性と比べると例えばこうおとなしかったり従順だったり男を立てるとかそういうステレオタイプがよくありますよね。
うん、実際そうしたステレオタイプというのは、うん、作品の中でも見られますけれども、はい、リアルの生活の中でも垣間見えるところがあるんでしょうか。
うん、それはもう本当に日中いろんなところで表出すると思いますね。
うん、
例えば私が研究しているアジア人とクラシック音楽についての研究を取ってみるとクラシック音楽というのはそもそも多くの楽器においてものすごく技術高度な技術を要求される領域ですよね。だから真面目に何人であり どんな人種の音楽家であれ小さい頃からコツコツと練習毎日何時間も練習をしてきちんとレッスンに通ってものすごくこう技術的なトレーニングを積まなきゃいけないんですけれども、アジア人は特にそのテクニックにはものすごく優れていると。だから例えばピアノやバイオリンなんかを取ってみるとものすごく速いパッセージをものすごく正確に弾くとか、だけれども芸術性には欠けている、なんかきちっとこう日本の電車が時刻表通りに来るのと同じようにものすごく正確に物事はするんだけれども、それ以上の何かこう表現力とか芸術性がないとかっていうふうに見られるとか、あとは、今度は私自身の話をすると、私はもう長年大学教員として働いているわけですけれども、私みたいな人間が大学を歩いていると往々にして事務職員だと思われる。別に事務職員と思われて悪いことじゃないんですけれども、それは要するにアジア人の女性というのがまず一つには若く見られる、実際の容姿でもって実際の年齢にも若く見られる、若く見られるっていうことはちょっと下に見られる、その立場上下に見られるということだし、そのいわゆる典型的な教授っていうものが白人男性おじさんだとするとアジア人の女性っていうのは事務職員と思われる、そのしょっちゅうありますね。なんか会議なんかに出かけていったら、私が事務職員と間違えられる、実は私はその会議の長なんだけれども事務職員と間違えられるとか、そういうことはとてもよくあります。
実際その例えば男性性が欠けた存在だとしてアジア系は見られがちで、女性はある仕方で性的な存在だと見られがちだと。
そうですね、性的にこうアベラブルな存在というか、そのある意味ではポジティブというか、その性的魅力的な存在と見られるんだけれども、でもそれと同時にこう性的な性を提供する存在と勝手に見られる。だから2021年の3月にアトランタで襲撃事件があった時に8人 の方が亡くなった、そのうち6人が被害者がアジア系女性だ、うん、でその被害者の方たちはマッサージパーラーで働いていた人たちですけども、あの事件なんかはそのアジア人女性を性的対象として見る歴史や社会構造、文化的なこう価値観や眼差しがものすごくこう強烈な形、極端な形で現れた事件だったと思いますね。
何か主体的なものとして描かれるよりは何かケアを担うような役割として描かれる。で、映画分析の状況だと例えばドラゴンレディって言われたりもしますけど、要はその寡黙で冷徹で厳しい女性が、方やも全く異なるような仕方で優しくて海外しくて、
ね、
優しい、やはりしかし無口で、従順でという、こうした2つのステレオタイプが女性に関してはたびたび出てきたと言われたりしますね。
そうですね、はい、
こういったようなその状況の中でアジア人への差別と例えば黒人への差別やヒスパニックなど、いろんなところへの差別というのはあったりしますよね。それらの特徴の違いというのはいかがでしょうか。
そうですね、アメリカにおいてはどういう人たちが白人というカテゴリーに入ってどういう人たちが入らないのかっていうのはいろいろなこう歴史の中で変化してきたわけなんですけども、それは例えばその司法の判断だとかいろんな複雑な状況があったんですけれども、要は白人でないとされる人たち、黒人やアジア人、ヒスパニック、主にメキシコ移民、メキシコや中南米からの移民、そして今ではアラブ系の人たち、もちろんそれぞれにいろんな形の差別があって、でもその差別の様相っていう、その構造や様相っていうのは決して同じではないし、そのなんていうか程度を比較してもあまり意味がないですよね。どちらの方がひどい思いをしてるかとかっていう議論はあまり意味のないことで、ただその差別のあり方が違うからといってどれが より差別で、どれが差別でないっていうことではない。例えば黒人なんか もちろんあの奴隷制の歴史を追って、そして今では黒人といえば何もしてなくてただ道を歩いているだけでも警察に殺されてしまったりとかするわけですよ、うん、あの非常に多くの人たちがその刑務所に入れられて、そういう形の差別はアジア人にはない。あの道を歩いているだけで、例えば向こうから歩いてきた人が怖がって避けるっていうことを、例えばアジア人の女性である私が経験することっていうのはまずありえないし、逆に今度黒人があのメキシコ移民やその例えばスペイン語を第一言語として話している人たちによくよくあの言われるように、あの出ていけとか家に帰れとかって言われることも黒人の場合はあまりないですよね。というふうにその歴史的構造的な差異があるので、その差別の構造や表出の仕方があのやっぱり人種によって大きく違うっていうことはあの理解しておくべきだと思います。
差別はある、一方で攻撃レパートリーの、うん、まあ、分布の違いというのはあるということですね。ここでまたアジア系の話に戻りますと、アメリカにおけるアジア系の位置づけというのは歴史的経緯を踏まえてどういうふうに変遷をしていったんでしょうか。
そうですね、あのまず 大事な認識は、そもそもアジア系の人たちが数多くアメリカに存在することの背景には、アメリカ合衆国がアジアにおいて行ってきた戦争や軍事介入、そして政治や経済的な影響力があってこそアジアの人たちがアメリカに移民してくる、来たっていうことですよね。あの、まあ、中国だったらそのアヘン戦争とかに始まるあの帝国主義、そしてもちろん戦争、フィリピン の、まあ、あの領土化など、そして、まあ、朝鮮戦争だとか、そういったあの軍事介入や政治経済力の行使によって多くの人たちが土地をあの母国を離れなければならなくなった。そしてさまざまな歴史的な要因からその行く先がアメリカであったっていう。だからあの勝手に来たわけじゃなくて、アジア人がアメリカに来る理由を作った多くの理由はアメリカ合衆国自身だっていうことを理解しておくことが大事だと思います。そしてあのもう19世紀、それこそゴールドラッシュの頃に たくさんの中国移民がやってきた頃から、あのアジア人はアメリカの経済発展、そしてアメリカが国家として発展してくる過程で欠かせない労働力を提供してきたこと、労働力だけじゃなくて特に最近は資金とかいろいろな、まあ、知力技術などを提供してきたにもかかわらず、ずっとその歴史を通じてアジア人っていうのはこうあの永遠のよそ者とか見えない存在として扱われてきたんですよね。だから今回 の、 そのアカデミー賞 の、 あの事件なんかが そうした歴史の上に乗っかって、うん、その2人の行動はたまたまそうなっちゃっただけかもしれないけれども、そういった歴史の上にあの人々は特にアジア系の人々はあの捉えるわけですね、うん、そうした事件。
それはその中国の方、そしてそれについて日本の方があのアメリカに多くの方移動されて、まあ、労働するようになって、その際にそのアジア系がいかに白人の仕事を奪うのか、そうしたものを排除しなくてはいけないという、うん、そうした桜花論のような議論を巻き起こして排除するという動きにもつながったりしましたよね、
はい、そうですね。それで1882年には中国人排斥法というあのアメリカ歴史上初めてその特定 の、 あの国からの移民を対象にした移民排斥法ができ、その後は、まあ、日本とはあの移民排斥法じゃないですけれども、あの紳士条約によって1907年にはあの労働移民があの厳しく制限されるようになりますし、1924年からは、まあ、基本的にアジアからの労働移民はもう来れなくなった。あのそれが大幅に改正されるのがもう戦後その冷戦下の1965年の、大規模な移民改正があったんですけれども、うん、その時になって初めてあの非常に多くのアジアからの移民が来れるようになり、またそれまでは基本的にアジアから来た移民っていうのは肉体労働、例えばあの 金の採掘だとか鉄道の工事だとか農業に従事するブルーカラーの労働者だったのに対して、1965年以降はアメリカが必要としているあの 高度な教育を受けた、例えばエンジニアだとかサイエンティストだとか医師だとか、あるいは看護師だとか、そういったあの専門職や技術を持った人たちも非常に多く移民するしてくるようになりました。でその結果どういうことかあのが増えたが起こったかというと、1965年以降のアジア系の人口というのは急激に増えた。そしてアジア系人口そのものが非常に多様化した。つまりその例えば階層の意味でもそうですし、その出身国、あのそれまでは中国、日本、フィリピンが中心だったのが、韓国とか朝鮮戦争を経た韓国だとかインドなどの国からも非常にたくさんの人々が来るようになり、そして、高等教育の専門職に就くようなあの人たちも非常にあのたくさん来るようになって、経済的なあの多様性というか格差もアジア系コミュニティの中で生まれるようになる。
ルーツも階層もジェンダーも宗教も、うん、そしてまあ様々なあの今置かれている状況、うん、それらが大きく異なるような状態というものが生まれたわけですね。
そうですね。だからそういうことを考えると、アジア系アメリカ人とかアジア系と言っても、その人たちをこう統一するような何かこう共通項があるかというと、それはあまりないんですけれども、うん、存在する、実際に存在する共通項は、そうした人たちが皆アメリカ社会においてアジア人として扱われるっていう、そのことが共通項なんですよね。
それに対して、いや自分たちはここにいてこういった語り方をよくされてきたけど、実際はこうだ、これだけ違うんだっていうのことを、うん、伝えたりしていますよね。
そうですね。特にまあその文化や芸術なんかの場面では、先ほどもその映画なんかの表彰も出ましたが、数年前に人気になったクレイジーリッチエージェンスとか、あの映画の意義なんかは、普通に日本にいるとあまりわからないかもしれないけれども、はい、そのアジア人のあのが脚本を作り、アジア人が演出をして、うん、アジア人が演じた映画、そのもうほとんどその中身はどうでもいいとは言いませんが、はい、あのそのアジア人が作ったアジア人のための映画があれだけヒットするっていうことが、アメリカのアジア人にとってどれだけ大きなことかっていうのは、あのやっぱなかなか日本の人には分かりにくいんじゃないかと思いますよね。
で、日本にいたら、ブラックパンサーが撮られた時のインパクトのように、クレイジーリッチという作品が台湾のアジア系を描きながらアジア系が撮ったっていう文脈がありましたね。
もちろんアジアをテーマにした映画はこれまでにもたくさんありましたが、それは大抵白人の男性の作った映画であり、白人の男性の書いた物語であり、まあ、アジア人の役者はもう一部にはその有名、もうそれこそ早川雪洲とかから始まって、あのイマスター的な存在はいなくはなかったんですけれども、それ自分たちの物語を自分たちの手で作って語るっていうことの意義はとてもあの大きいですよね。アジア人に限らずマイノリティの人たちにとっては、
しばしばあの温度差を感じるのが、その例えばハリウッド映画やアメリカのドラマなどで、はい、その典型的な日本誤解描写というのがあったにします、はい、うん、まあ、それこそ刀や手裏剣もファンタジー化されているのかもしれませんが、もう少しこう日常的なあの所作において、いやこんな部屋日本にないけどなっていうのが日本の舞台で、はい、でこんな旅館日本にないけどなっていうところで何か変なものを食べていたりとか、そうしたものを日本のオーディエンスは、わーいポンコツ日本描写で大好きって楽しめる方もいらっしゃったりするんですが、はい、アメリカで生活している方から見ると、うん、ある種のやっぱりリアルというものを書き換えられたり、明日からどう声掛けされるのかが変わるっていう、そうしたところになるわけですか。
そうですね。そのことと、私の研究をまた結びつけて考えると、例えばオペラの蝶々夫人ってありますが、あれはもう本当にいろんな意味でオリエンタリズムのゴンゲみたいな作品ですよね。プッチーニ、あの元はあのジョン・ルーサ・ロングというアメリカ人が書いた物語を、イタリア人のプッチーニが、オペラにして、まあ、オペラのレパートリーの中では最も人気のある作品として今でもあの人気を集めてますが、日本においてチョウチョウ夫人がそんなに問題だって って、まあ、問題だとしていろんなことをした三浦玉城に始まって、これはもうとてもとんでもとんでもオペラだから、ちょっと日本の尊厳を回復するためにもちょっとこれは書き換えなければいけないといっていろんな工夫をした芸術家なんかもいたんですが、でもおおむね蝶々夫人はこう日本をそのオペラという西洋芸術のこう最高峰みたいな芸術形態において日本を舞台にしていただいて、日本の主人公をこのように美しく描いてくださって、むしろありがたいみたいな感じで、その蝶々夫人というオペラが人気があるがために、三浦玉城をはじめとして数多くの日本人だけじゃなくアジア人のオペラ歌手がそれによって活躍の場を得たという現実もあるわけなんですよね。で、日本でその蝶々夫人という作品について、それが人種差別的だとかオリエンタリストだとかっていう議論はそんなにないように私は観察してるんですけれども、アメリカでは今その蝶々夫人はものすごく問題になっている。問題はなぜかというと、一方で人気のあるオペラだから蝶々夫人を上演さえすれば、まあ客は入るので、はい、オペラカンパニーはいつもそれを定期的に蝶々夫人を上演したがる。でもその物語も問題だし、その日本の女性が白人男性に騙されて、で自ら死を選ぶという物語自体が、その人種やジェンダーのあり方をこう体現しているし、そのオペラそのもの、その音楽もそうですし、そのセットや衣装やなんかその長いオペラの歴史の中で、大抵その蝶々夫人っていうのは白人女性によって演じられてきたわけですね。白人女性がこういかにもなんかこう釣り目のメイクアップをしたりとか、変なカツラをかぶったりとか、全然ヘンテコリンな格好をした着物らしいんだけれども、全然着物じゃない、日本人からしてみてやらへんてこりんな衣装を着せられて、それで日本人ということにしているとか、そうした人種差別的な表彰の歴史があるので、今特にアジア系のコミュニティの中では蝶々夫人という作品はものすごくこう問題になっているわけですけれども、その辺のなんていうか反応の違いも、今おっしゃったような温度差っていうか、同じものでも全然文脈によって意味合いが違うっていうことの一例だと思います、
ね、例えば映画シャンチーという作品の冒頭部分で、そのアジア系というふうにくくられる主人公が、その高校などの学校の廊下で、要カンナムスタイルっていうのを声をかけられて、ルーツも違うし、そう呼ばれるのも不名誉だし、みたいな、そうしたの扱いをされることの、ある種あるあるというものが描かれたりしていました。しかし、ステレオタイプ的に描かれることの弊害というものを、感触を得ることのできる層というものが、実際にやっぱり、被害当事者になれる人というのが相当違っているわけですね、日本で生活する方と、アメリカやヨーロッパで生活する方々と。で、そんな中で1965年頃からその移民政策が変わって、でアジア系などに対する受け入れが変わったという話ありました、はい、この頃どうして政策転換というのが行われたんでしょうか。
はい、その1965年の移民法改正は、まあ、冷戦の最中に起こったわけで、一つには冷戦外交の中でアメリカがそのソ連と比べてより人種的にも平等で自由の民主主義の国家であるということを対外的にアピールする必要があった。だからそれまでの明らかに人種差別的な移民制限を撤廃しなければいけないという、そういうイデオロギー的なアメリカという国の民主主義をアピールするっていうイデオロギー的な目的があった。あとはこれも冷戦構造の中でアメリカが労働力を必要としていた。つまりさっきも言ったように、エンジニアだとかサイエンティストだとか医師とか看護師とか、そうした職業、高等教育を受けたいろいろな知識や技能を持つ労働力を必要としていたので、そんな差別とかしている場合ではなくて、いろんな国からから移民としてそうした人たちを連れてくる必要があった。だからいろんなそういう職業について、専門職についているような人たちは優先的にその移民の区分が与えられて、優先的に移民が許されたということがありますね。
つまりアメリカにとって必要であったという背景があったわけですね。そうですね。そうした中で、そのアジア系はしばしばモデルマイノリティとされてきたと語られます、はい、これはどういったことでしょうか。
はい、このアメリカにおける アジア人の位置づけや 向けられる眼差しを語るにあたって、やっぱりモデルマイノリティという概念を理解しておくことはとても重要です。モデルマイノリティっていうのは、第二次世界大戦後、例えば教育程度だとか、経済その、所得とか、健康の度合いなどにおい、いろんなこう指標においてアジア人が目覚ましい向上を遂げているという現象が実際にあった、でそのことを受けてアメリカの主要メディア、雑誌だとか新聞だとかテレビなどでそうしたアジア人の成功を、一見称えて彼らをモデルマイノリティと形容することが増えました。この言葉をそのまま使うかどうかは別にして、 そのようなあの捉え方をすることが増えました。でもこのモデルマイノリティっていう概念は一見褒め言葉のようでいて、実はとても政治性を帯びたイデオロギー的な非常に問題のある言説なわけです。っていうのはどういうことかというと、この言葉や概念や形容の仕方が出てきたのは1950年代60年代70年代ぐらいですが、当時は公民権運動やさまざま個人闘争あの解放運動が非常なあの大変な勢いをつけている頃で、でもその一方で黒人の地位はなかなか向上しない、いろんなこう人種的な問題が社会のあちこちで表出している時でした。でそういった状況の中でアジア系アメリカ人をモデルマイノリティ、つまりコツコツとそして黙々と努力を重ね、家族を団結して教育に力を入れてこんなに成功しているアジア人がいるじゃないかというふうに形容することで、暗にっていうか、もっとあからさまなこともあるんですけれども、要は黒人、その声を上げて正義を要求して戦っている人たちの努力をないがしろにするというか、アジア人ができるんだったら黒人もできるはずだ、あるいはメキシコからの移民もできるはずだ、お前たちもアジア人みたいに努力をすればできるのに、なんで文句ばっかり言ってそんな運動なんかしてるんだ、そういう作用があったわけですよね。でそれはがじゃあ実際にどういうあの結果をもたらすかというと、まずはそのマイノリティ同士、アジア系アメリカ人と黒人や、メキシコ移民の間のマイノリティ同士の分断をそのモデルマイノリティという言説が生み出す、強化するのという効果が一つ、そしてその黒人解放運動闘争なんかのその正当な要求もないがしろにするという効果がある。そしてまたアジア系アメリカ人自身のさまざまな現実状況、全体総体としては確かにアジア系の人たちは地位向上してたけれども、実際にはさまざまな差別や偏見を受けつ今日に至るまで受け続けてもいるし、またアジア人の中でも階層その他でいろん非常にこう多様性というか格差があったわけですよね。そうしたことを無視してアジア人をこう10波人柄系にして、アジア人たちはみんなモデルマイノリティだっていうふうに扱うことは、アジア人にとってもいろんな弊害がをもたらすことが多かったですし、というわけでそのモデルマイノリティっていうのは一見褒め言葉のようでありながら悪いことだらけの言説になってるわけですね。
アジア系ってすごいよね、それに控えて黒人は、っていう語りや、
そうですね、
アジア系頑張ってるよね、で黒人のように声を上げたりしないもんね、みたいな仕方で声を黙らす。
そうですね。
なんか仮に例えばその女性について表彰する際に、あなたたちはフェミニストなんかじゃないよね、なでしこだよね、
あーそう、
って褒めてるような視感を本人は持ってるかもしれないけれども、それはある種のわきまえろっていうメッセージになるのと近い、
はい、そうですね。そうですね。
これ実際にそのコロナ禍となって、それからトランプ政権になって、アジアンヘイトというものやアジア系ヘイトクライムが非常にこうニュースになったり話題になることがあったりしました、この4年間そのトランプ政権の際にはやはりアジア系ヘイト、 それまでのある種そのモデルマイノリティとはまた異なるようなヘイトというのは育ったり可視化された面はあるんでしょうか。
そうですね、特にそれはコロナ禍においてものすごい勢いで、ちょっと私も衝撃を受けるぐらいの勢いでまたこう浮上してきたというのは、一方ではもちろん差別や偏見はずっと続いてきたわけですけれども、やっぱりさまざまな社会のこう進歩というか変化とともに、あからさまな日常生活において、あからさまな意図的な差別的な行動をする人たちっていうのは昔と比べるとやっぱり全体的に減ってはいたと思うんですよね。
数べきものだと多くの人が学んだと。
そうですね、無意識には思っているかもしれないけれども、例えばロバート・ダウニング・ジュニアの言論なんかも、別に彼はアジア人だから無視してやろうと思って無視したわけじゃないと思うんですよ、私はね。でもそれはもう無意識のうちにこう内在化されてしまっているからこそ、そういう行動がポロッと出てしまうのであって、だからそういった無意識のレベルでアジア人に対する偏見だとか、あるいはアジア人を見えないとか、そういうことはたくさん多々あると思いますけれども、少なくとも意図的にアジア人なんてっていう、こうあからさまな言動は減っていたと思うんですが、コロナになって、で特にトランプ大統領のような人がそれを中国のウイルスだって言ったりとか、そのアジア人に対する偏見を正当化するような発言を大統領がすることによって、潜在的に、あるいは無意識のレベルで偏見、アジア人に対する偏見を持っている人たちが勇気づけられてしまうわけなんですよね。それを行動に実際に移してしまうことがいいんだって思う、
やっていいんだって、
うん、そうですね。だからこそ本当に恐ろしいほどの勢いでアジア人に対する暴力や犯罪は増加しましたし、そして実際に殺人事件に至るまでの状態になったので、かなりそのアジア人コミュニティの中ではそうした危機感が強まってきたと思います、
うん、実際 FBI のレポートでもアジア系へのヘイトクライムは増加したと報告され、はい、そのうちの政権交代でバイデン政権になった際に、そのアジア系に対する処遇改善などのプロジェクトをスタートさせて予算付けるということが、はい、初期の仕事としてあったりしました、はい、そこまで可視化されたものというのはバイデン政権、あるいはポストトランプ政権で変わったところはあるんでしょうか。
そうですね、少なくともその問題が可視化されて、言葉をつけられて、その法案という形になったっていうことは大きく意義があることだと思います。まずその問題を人々が、社会が認知して認識しないことには何も始まらないので、実際の差別や偏見や暴力はそんな一朝一夕に一つの法律が成立したからといって変わるものでは、大きく変わるものではないと思いますが、少なくともそうした名前が付けられるっていうことはとても大きなことだと思うんですよね。で、私の研究なんかでも最近のアジア系のミュージシャンなんかにインタビューしてても、20年前に私がインタビューした時とはやっぱり全然違って、はい、普段だったら一昔前だったら、例えばそのいろんな人種差別や偏見を日常的に経験していても、それをレイシズムだとか白人至上主義だとか、そういう言葉で語る人っていうのはすごく少なかったんですけれども、クラシック音楽、アジア人のクラシック音楽家たちの間では、うん、でも今では、ここ数年では私が取材している時に、私が何も言わなくてもレイシズムとかセクシズムとかミソジニーとか、例えば植民地主義とか、そういうインターセクショナリティとか、それこそそういう言葉を使って自らの日常経験や社会の問題を語る、そしていろいろな行動を起こして、例えば何かのこう自分たちで団体を作ったり連帯をして何かの発言をしたりとかっていうことを積極的にする、特に若い世代のアジア人音楽家がすごく増えているので、それはとても大きな変化だと観察しています。
クラシックの世界でもオーディションの場面であえてカーテンに仕切って演奏者がどんな姿でどんな人種かを見せないという手法も広がっていますよね。
はい、そうですね。オーケストラの場合、アメリカのオーケストラの場合はもうここ何十年もオーディションは、今おっしゃったようにカーテンの向こうでそうした差別を防ぐために、カーテンをしてやるので、そういうオーケストラの団員の中ではアジア人がすごく増えていますよね、ここ数十年の間で。 アメリカ全体の、人口、総人口のアジア人の割合はだいたい今 7% ぐらいなんですけれども、うん、それに対して全アメリカ全米オーケストラ連盟というところのデータによると、全米のオーケストラの団員のうちのアジア人の割合っていうのはだいたい 11% から 12% ぐらいで、その人口比に対して高いわけなんですよね。それはやっぱりそのオーケストラのやり方とかと大きく関連していると思います。それに対してやっぱりクラシック音楽のにおいては黒人やヒスパニックはもう圧倒的に少ないですし、そこら辺もそのクラシック音楽という特にヨーロッパを起源とする白人のエリート芸術と思われている分野でアジア人がそれだけ成功しているっていうこともまたモデルマイノリティのステレタイプの一部となってきているんですね。
なるほど、リスナーの方からこういったメールも、
はい、ラジオネームはない方ですけれども、メールどうもありがとうございます。コロナ禍でアメリカでのアジア人ヘイトが増えたというニュースに触れるたびにとても心が痛みました。私は SNS の発達がヘイトの増加にすごく影響していると感じます。特にアメリカではトランプ氏が X で過激な言葉の発信を続け、それに多くの支持者が煽られ続けていますよね。日本でも一部の政治家が SNS で差別的な投稿をするケースがあり、大きな問題だと思います。特定の人種や民族への差別を明確に禁止する法整備が急務だと考えます。アメリカでは差別禁止に関する法整備どのような状況なんでしょうかといただいています、うん、
はい、公民権運動の時代からずっといろいろな形で差別を禁止するっていうことは続いてはきています。だから例えば職業雇用の問題だとか、例えば住居の問題なんかを取ってみても、してはいけない差別っていうのは非常に多いので、法整備に関してはまあここ数十年で整ってきているのは事実だと思いますが、うん、思いますし、そのことは非常に意味のあること、別に制度だけで制度は大きい、うん、なので、そのメッセージいただいた方のように、その法整備だけで全ての差別がなくなるわけじゃない一方で、法整備はやはりとても前提として重要ではありますよね。
加えて社会意識や、あるいはその行動様式、SNS は人々の行動様式を模倣させて、ああいった行動を自分も取っていいんだということで、それこそ行動をコピペしたりする点があったりします、そうすると例えばヘイトスピーチだったり、あるいは何か無関心というのもコピペされることがありますね。日本の場合だと、例えばいやそれぐらいを差別って言うなんてっていう仕方で、ある種わきまえて、それを差別というふうに声を上げることを発したないみたいな語りで、今回の一件、そのアカデミー賞での一件というのを語られるような部分もあったりしました、これ自体もやはり反復されているところではあると思いますが、こうしたリアクションについてはどう感じになりますか。
そうですね、やっぱり SNS の難しいところは、そうやって一方でものすごい勢いでいろいろなことが拡散する一方で、アカウンタビリティがないじゃないですか、
説明責任が、
アカウンタビリティがないことによって、でこうリアルの世界だったらそんなに自由には言えないようなことも言えてしまう、それがポジティブに働くこともあるけれども、非常な暴力となって表出することもあるので、そういった分断だとか権力勾配というものをものすごい勢いで増進してしまうという側面はあると思いますよね。
そんな中でポップスであるとかカルチャーの分野で、そのアジア系などのルーツを前面に出しながら、描き方を意図的に変えていこうという動きが最近目立ちます、これについてはいかがでしょうか。
はい、それはすごく大きなことだと思います。先ほどのクレイジーリッチエージェンスもそうですし、例えばテレビドラマだとか映画、そして文学とか音楽でもそうです。今蝶々夫人の例を出しましたけれども、その蝶々夫人というオペラをアジア人のアーティストたちが、再解釈して新しい形のプロダクションをしたり、あるいはもうその白人男性たちが作った作品はもういいから自分たちのオペラを作ろうと言って、そのアジアの物語、アジア人たちが自分たちの物語を作りオペラ化するっていうような動きもクラシック音楽の分野では出てきているので、物語を、自分たちの物語を語る、 そしてそれを自分たちの手で世の中に届けるっていうことは、あの人間の営みとして非常に大きな意義を持つことなので、そうした動きがあの非常に増えているのは確かだと思いますね。
そうした表出表現、実際にどう変わって、それが背景にある差別などをどういうふうに変えていくのか、共に動いていくのか見ていきたいと思います。
最後にお知らせを、吉原真理さんと芥川賞候補開墾地の作者グレゴリー・ケズナジャットさんによる特別対談、言葉で語る言葉を語るが、明日22日金曜日の夜7時から8時半まで東京の青山ブックセンター本店大教室で行われます。ご興味ある方、お申し込み青山ブックセンターのウェブサイトをご確認いただきたいと思います。
はい、
すごい対談ですね。
そうですね。
今夜はハワイ大学アメリカ研究学部教授で不機嫌な英語たちの著者、吉原真理さんとお送りしました。吉原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
発信型ニュースプロジェクト
荻上チキセッション。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。